渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。この配信が行われているということはですね、初めてこのポッドキャストを聞きましたという方からのメールが届いたということでございます。ちょっとね、前回の配信でですね、初めての方のメールが途絶えたので、ちょっと次いつになるかわかりませんなんて、ちょっとした脅しみたいな感じになっちゃいましたかね。7月に入って、数名からメールいただきましたので、ありがとうございます。早速読みたいと思います。貝塚陽子さんからいただきました。いつも楽しい落語会ありがとうございます。初めてメールします。落語は前から好きだったのですが、渋谷は家から遠いし、駅の改札で年齢制限で出られないのかななど、くだらない理由で見に行ったことはありませんでした。配信時代になり家で聞ける、もちろんライブの面白さ半分なんだろうなとは思うのですが、毎回素晴らしいです。寄席の定席にめったに出ないハードル高い立川流の方々を拝見するチャンスが増えて感謝しております。ダンスさんの音源ありがとうございました。渋楽で知りいいなぁと思っていたのですが、あまりにも男前だからおばさんとしては逆に気が引けてましたが、独演会行ってみようと思います。サンキュータゾーさん、いつもありがとうございます、感謝です、というメールいただきました。ありがとうございます。いや、嬉しいな。動いてくださいましたね。陽子さん、ありがとうございます。そうなんですね。このポッドキャスト、落語をちょっとね、入り始めたとか、興味持ったっていう方も、たくさん聞いてくださっているんで、ちょっと説明しておきますと、今のメールで、寄席の定席にめったに出ないハードル高い立川流の方々、というふうに書いてありますが、これちょっとね、注釈をつけておかなければならないんですけれども、まず寄席、いろんなところでなんちゃら寄席っていうふうに、言われている落語会もありますが、寄席の定席というのは365日落語の公演をやっている、あるいは演芸の公演をやっているという場所でございまして、主に東京で言いますと、基本的には新宿末広亭、池袋演芸場、浅草演芸ホール、上野鈴本演芸場、この4つプラス、人によっては国立演芸場というところを入れる人もいるかと思いますけれども、こういったところで落語家さんが修行をして、そこで出演するというのが基本ラインなんですけれども、実はこの立川流、落語立川流というのはね、作ったのが立川談志師匠でございますけれども、この立川談志師匠が、現役の時にですね、この寄席の定席に出られるのは落語協会と落語芸術協会というふうに原則決まっているんですけれども、談志師匠落語協会に所属している、柳家小三師匠のお弟子さんだったんですけれども、ちょっと自分の弟子のね、お弟子さんの真打ち昇進基準をめぐって、ちょっといさかいがありまして、もう一門引き連れて落語協会を飛び出してしまう。故に、立川と帝豪のつく人たちは基本的には寄席の定席には出られないということになっております。なので、上野広小路亭とかですね、日暮里サニーホールでありますとか、日本橋亭という、落語の貸し小屋としてね、そういったところを使って立川流の若手もベテランまで、毎月もちろんね、落語会をやってるんですけれども、落語ファンでもね、なかなかちょっとそっちまで足を向けるっていう機会がなかったりもして、立川流の人見ていないという人が結構多いんですよね、落語ファンの方でもね。しかしですよ、この立川流というのが逆にですね、その80年代に落語協会を出たことによって、当時の落語っていうのをそのまま保存している大ベテランたち、もちろんこの渋谷落語にも出ておりましたサダン実証とかもそうですし、今ちょうど渋谷落語に出ている快楽亭ブラック師匠とかもそうですし、あの頃の落語の雰囲気をまだ保存していて、逆にものすごい貴重っていう大ベテランたちから、また篠介師匠以降、談春師匠、志らく師匠、大活躍でございますけれども、そういった人たちの弟子世代 でもめきめきと頭角を現す新しい才能、まあこれちょっと寄せの定石だったら出てこないんじゃないかなっていう新しい才能も、続々出ております。そんな一端が、前回配信いたしました立川ダンスさんだったわけですね。談笑師匠の弟子さんでございます。で、今回配信いたしますのは、まあ何度もこのポッドキャストでも紹介しております立川談吉さんでございます。まあ、このポッドキャストでもね、談吉さんすごい好きっていうメールとかツイートよくしてくださる方いらっしゃいます。ありがとうございます。この談吉さんはですね、立川談志師匠最後のお弟子さんでございます。入門してから数年で談志師匠が亡くなって、立川左談志師匠の一門に移ってまた修行を続けていらっしゃいまして、まあ、その左談志師匠も亡くなったということで、現在は立川談志師匠のお弟子さんとしてご活動なさっております。この方は古典落語も創作落語も両方なさる方で、どちらも非常に聞きいい味があるというかね、聞き味がある、聞き応えというよりは聞き味がある。答えって言うとね、どうしてもなんか重い感じのイメージあるかもしれませんけれども、まあ談志師匠のユーモア、左談志師匠の軽さ、そして談志師匠の丁寧さ、誠実さ、そういったものがうまい具合にブレンドして、今まさに唯一無二、他にいないタイプの落語家さんになっております。で今日は、先月の談吉さんの講座なんですけれども、そんな3人の師匠のいいエッセンスがブレンドされた、まあもちろんね、枕から談志師匠の話なんかも出てくるんで、ちょっとねこれは耳を傾けていただきたいなという講座でございます。皆さんのメールによってこの講座引き出されました。ありがとうございます。それでは早速聞いていただきましょう。2021年6月11日立川談吉さんの、まあ、講座でね、2時間の講演の一番最初に出てきた談吉さん、こんな講座でした。聞いてください、どうぞ。
お運び様でございまして、誠にありがとうございます。私の方が立川談吉でございます。どうぞお後をお楽しみに、一席お付き合いを願います。というわけで、ございましてですね、渋谷落語さんもですね、緊急事態宣言の、何かの圧を受けてですね、20時のね、本来は20時からという回でしたけれども、ちょっとコッとやって、怖ってなんだと思いますけれども、そんなおじいさんが痰を吐くようなそんな擬音使っちゃいけない、それで19時のね、回に、なりましてですね、そうすると合間がほんの少しでございまして、ですから中にはお客様も居続けてね、その前の回から居続けていらっしゃる方もいるのかもしれませんけれども、私のね、先ほど私のその前のね、前の回では私の今の師匠が上がりましてですね、でも今日本当に危なかったですね。もうだから師匠がこう入る、自分の師匠がね、自分の師匠が入る前にはやっぱりちゃんと楽屋にいなきゃいけないっていう思いは私としてもやっぱあるわけでございますんでね、でなんちゃんとかね、なちゃんとかじゃないと、なんとかね、ギリギリセーフペッと入って、でも入ってから2、3秒後にスッと来たから、もしかしたら気遣って後から来てくれたのかなとか、思いますけれどもね。でも本当にいい師匠でございましてですね、師匠がいなかったら私は落語がやっぱりできませんので、もう師匠を、ね、亡くしておりますんでね、私は、もう師匠2回亡くしておりますんでね、だから談志師匠が3回目ということになりますね。3回目ってなんだよ、もう本当にね、自分で言って何なんだろうこれはと思いますけどね、でも本当にね、私を受け入れてくれて本当にありがたいですよ。まだ楽屋にいるから言ってるんですよ。ちょっと 本当にありがたいですよ。ね、だからもう、だから葬式かな、前の師匠の葬式の時に、だから、一番上のね、こう度胸亭龍馬師匠という方がいるんですよ、もう立派な代表が。ね、でその方がこう、真打ちがね、こう立て替わりの真打ちがパッとみんないる中で、私にね、お前もあれだなって、次決めなくちゃいけないなって言われたんで、私も、ね、師匠たちの顔をさーっと見たらですね、みんな私から目をそらすんです。その中でですね、なんとかね、取って、いただいたというのはありがたいことでございますね。でも本当にもう6月でございましてね、今日もまた暑かったですね。もうなんか急に暑いんですよね、急に暑い。で、暑くなるとなんかこうこの時期を思い出すなと思うのはですね、私の最初の師匠ね、あんまりしないんです、その話も最近はしないんですけれども、最初の師匠が立川談志でございますので、最初の師匠についてたというかね、初めて落語を教わったとかね、そんなことをね、ふっと思い出します。あれもやっぱ夏だったんですね。で、まあ、うちのこう立川流というのは、その例えば談志のね、出してる CD がいっぱいありますから、それで覚えてから、で談志本人に覚えましたんでって、聞いてくださいって言って、こう落語を聞いてもらうという、まあ、そういうスタイルが、結構ポピュラーじゃないな、まあ、あるんですね、立川流の中ではね。で、私もその日は、まあ、覚えてね、師匠のところにハッと行って、師匠お願いしますみたいなね、真夏でございます。で、師匠の部屋でございますね。もう二人きり、贅沢ですよ。で、そこで師匠落語聞いてくださいって言って、いいよって、なんて、いいよとは言わないですけど、そんなフレンドリーじゃない。分かったなんてね。で、ただ師匠よく言ったの、夏はね、あんまりこの夏に逆らっちゃいけないっていうんですね。夏に逆らってガーってやってると、やっぱり体を壊しちゃいますから。暑い時は暑いまんまでふらっといた方がいいですね。だからか分かんないですけどね、その落語稽古お願いしますって言った後ね、師匠いきなりですね、バッ服脱いでですね、パンツ一丁になったんですよ、立川談志。で、まあ一応言っときますけど、立川談志はブリーフ派なんですね。で白ブリーフのですね、こうとね、こう師匠がピッとこう言ってね、で、お前も脱げって言われて、なんだろうと思ってね、いや、まあ、確かになんかいろんな話を、ね、聞いたことがあるぞと、なんかたけしさんの何かをこう舐めたとか、なんかそんな話を聞いたことがあるぞとか思って、大丈夫かなと思ってたんですけど、まあ暑いからだろうと私も脱いでね、でパンツ一丁で落語師匠で聞いてくださいみたいなことを言って、カーッとこうやってね、こっち振ってこっち振ってカーッてやってると、師匠が、ちょっと待てって言われて、でこうギュッと立ち上がってね、パンツ一丁でブリーフ一丁見ろって言うんですね、何を見るのかなと思って、実際ね、見ろって、ね、で、どういうことかというと、その落語の稽古で紙芝を振るときに、こことここを見ろってことなんですね。いや、こことここで、そことそこを見るんですね、決して真ん中ではないですね、でも気になりますね、カッカッとね。で真ん中もたまには見ますよ。で、じゃあ真ん中、お前違うと、真ん中を見ることは正面を切ると言うんだとかね、言うんですね。だからこうやってこうって正面を切るっていうのがよくあるんですけれども、私がこう正面を切ったその最初のこの覚え方は白ブリーフなんですね。だからですね、もう皆さんもね、私がこの人まっすぐ見て喋ってんなと思ってもですね、あの人元は白ブリーフだなと思いながらね、聞いていただければですね、なんとなくニヤニヤとできるんじゃないかと思いますけれどもね、でも本当にこういう時期になりますと、こういう時期というかね、こういうご時世だとね、落語がね、なかなか、できませんからね。で、だからどっかで、やれればいいなっていう話をね、よく持ってきたりとか、そういうことがあるんですけれどもですね、今日はですね、もう渋谷落語さんでですね、あんまいないと思うんですよ。小話やった人あんまいないんじゃないかと思うんですね。小話をですね、ちょっとだけやってみようかなと思うんですけどね。でもね、小話ってね、これ難しいんですよ。もうね、あんまりやるとダメなんです。あとの人につくじゃないかとこうなっちゃうから難しいんですけれどもですね。ただこの昔ながらの小話ってなりますね。昔ながらの小話。これはもうある。で、それと違ってですね、男子がやってた小話っていうのがあるんですよ。 これがまたねちょっと変わってんですね。なんかこうぐわーっと遅れていくんですね。でまずはこの昔ながらの小話をねちょっとやりますけれどもですね、別に笑わなくていいですからね、母ちゃんパンツ破れたまたかいとね、こういうやつですね。あとはどんなのがあるかというと、鳩がなんか落っことしたよふんなんというね、こういうのがあったりなんかする。これがちょっと長くなってくると、あんまりやるとだから後につくと怖いんであれなんですけれども、ちょっとだけ長くなると、兄、何やってんの？俺だい？俺はね、今手紙を書いてんだい。手紙？だって兄字書けねえじゃねえか。いいんだい。向こうも読めねえから。というね。これぐらいになってくるんですね。これぐらいでとどめておけば怒られないかなと今思ってるんですけど。まあ、こういう昔ながらの小話がございますね。これはもうなんか、パッパッとすぐわかるんですね。あ、なんとなく、あ、そうか。ね、あ、シャレか。とかね。わかるんですけれども。立川談志がやってた小話というのがですね、非常にわかりづらいんですね。なんか、ぐわー。あとから遅れてくる。このね、遅れてくる感覚というのはですね、皆さんは多分なかなか味わうことがないと思いますんでですね、今日その遅れてくる感覚というのをちょっとだけね、味わっていただければなと思いますけれども、よく男子が、ね、やってた小話でございますけれども、すごい地震だったね。ああ、すごい地震だったね、今のは。うちのもんなんかさ、みんな倒れちゃった。ほんとだね。でもお前、あそこの柱時計、あれだけ倒れてないね。うん、あれ1時間遅れてんだ。おーっと、なんか後からふわーっとくるんですね。こういうのなんかね、師匠が好きでね、よくやってましたよね。あとはね、医者の小話とかもね、よくやってましたけれどもね。先生ね、この頃ね、ちょっと物忘れがひどいんですよ。いつ頃からですか？何の話ですか？後からなんか来るんですね。先生ね、ちゃったね、この頃ね耳が遠いんですよ。どのぐらいですか？まあなんていうんですかね、具体的に言いますと自分でするおならの音が聞こえないんですよ。じゃあこの薬を飲んでください。これを飲むと耳が良くなるんですか？いや、屁の音が大きくなりますという。これはうわーなのか何なのか分かんないんですけど、あーっとね、ねえあなた起きて睡眠薬飲む時間よなんていうね、うわーあーとね、なんかこう人をうわーっと楽しませるね、そういう師匠でございましてね。でその師匠がよくね、私がついてる時ね、もう落語ができる体力じゃなかったんですよ。だからそうなると小話をね、こういうジョークっていっぱいやってましてね。で最後ね、必ずやってたね、鳥にやってた小話があるんでね、せっかくですからね、もう懐かしいなと思う人もいれば、こんなのやってたんだと思うかもしれませんのでね、やってみようと思うんですけども、バーでね、バーでね、一人の男がですね、グラスを2つ置いて、これをゆっくりこう交互に飲んだんですね。こう、これはね、もう店員さんが気になりますからね。お客様？お客様、そのグラス2つ置いて交互に飲んでいますけれども、それ何か理由があるんですか？いやー、よく聞いてくれたね。いやー、実はね、僕の友人がね、まあ毎日よくね、一緒に飲んでたんだけれどもね、ちょっと遠くへ行っちゃってさ、まあ彼と一緒に飲んでるような気持ちになってね、まあ彼も今頃飲んでるだろうという、まあそういう気持ちで一人で二つ置いてね、こうやって飲んでるんだ。はあ、それはいい話ですね。なんてね。もう納得しましたんで、店員さんはいいなとね、これよかったと思うんですけれど。今度このお客さん来た時グラス一つで飲んで、でまた来た時もこのお客さん一つで飲んでね、これはもう気になりますよね。お客様、お客様、その以前グラスを二つ置いてこう交互に飲んで、確か遠くにね行った友達のことを思い出しながらとか、そんなようなことを、ああそうそうそう、よく覚えててくれたね。うん、失礼ですが、そのグラスが今一つしかないということは、その方が何かこう、ね、さらに遠く、いやもしくは、なんかご病気になられたとか、そういうことですか？違う違う、俺が禁酒しただけだ。ブワー わーとね、なんかうわーっとくるですね、なんとなく今思い出したんでね、やってみました。なかなか渋谷落語で小話を聞くことはないと思いますけど、私の方もね、何かやろうかと思いますけれども、どんな話をやろうかなと思ったんですけれども、これ前の師匠左團次ですね、左團次の前で一度やったことがあるんですけれども、新作なんですけどね、一度やって、評判が良かったわけでも何でもないんですよね、なんかね終わった後にね、お前そういうのばっかやってればって言われたんですね。いや私は古典がやりたいんですよと師匠に言ったんですけどもね、どっちの気持ちで言ったのか、そういうのがいいよって言ったのか、お前古典ダメだよって言ってるのか、まあ、どっちの気持ちで言ったんだろうなとか思いますけれどもね、まあ大変に、初期の頃に、作った新作でございますんで、結構クオリティが荒いところがありますけれども、まあその辺はご愛嬌というようなところでございますんで、一席何か申し上げますが、登場人物は二人でございまして、これはまあ、カップルですね。カップルって今言わないですかね、ちょっと古いのかな、アベックですね、男の人と女の人、この人たちが、まあ、デートの帰りでございまして、いやー今日は、水族館楽しかったね、久しぶりだよ、そうね、いやー楽しかったね。いやーね、いろんなね、ご魚がいたね。もう魚と魚だったね。そうね。いやー、中でもラッコが可愛かったな。ラッコの可愛さったらないよね。そうね。いやー、ラッコは可愛いね。あ、そうだ、知ってる。ラッコって昆布に巻きついて寝るんだって。いいよね。人間一生に一度は昆布に巻きついて寝たいよね。そうね。いやあ、そうだ、君が見たい見たいって言ってたあの映画、やっぱり面白かったね。そうね。はあ、ね、はあ、ミッションポシブル。ね、全くドキドキしなかったね。そうね。ね、どのシーンが良かった？まあ、僕はね、定番だけどあそこが良かったな。あの、ヒロインがさ、物を落として、で、それを、まあ、主人公のね、男がさっとこう、渡すとこね。お嬢さん？はい、何でしょう。落としましたよ、ブーメラン。あら、まあ、木製のブーメランですね。ああ、なかなかの職人がこしらえたもんだ。ああ、いけませんよ、ブーメランは落とさないようにブーメランケースに入れなきゃ。じゃあ僕はこれでって言って、二人はスーッと別れるんだよね。でもさ、また会うんだよね、運命のいたずらってやつでさ、男がスクランブル交差点で大玉転がしをしてるとね、その大玉がガンってその女の子の腰に当たって、あ、あなたは、あ、君は、みたいなさ、まあ、ベタな話だけどね、僕はこういうところが、あそこが良かったな。そうね、いやー、あ、そうだ、喫茶店も良かったね。そうね。いや、知らなかったよ。たまたまね、入った喫茶店がさ、あの有名な野球漫画のモデルになった喫茶店なんだもんね。驚いたよ。そうね。ね、マスターがさ、いろんなこと話してくれたね。その当時のこと。え、綺麗な顔だろ。死んでるんだぜ。死んでるんだね。そうね。ごめんね、歩かせちゃった。ああ、ここがいつもの公園だ。ね、僕と君がよく行くとこだよね。ああ、やっぱ僕はこういう公園が好きでさ。ほら、いいよ。タンポポの綿毛が風とかかっと踊ってるみたいだ。あ、池のほとりのベンチに座ろうか。はあ、ああ、いい星空だね。そうね。ねえ、いい星空だよ。東京には空がないって、なんか知ってる？ね、東京には空がない。なんだったかな？高村なんとかっていう人の小説の一文を、どっかのね、政治家がわーって言ったらしいよ、演説で。うん、そしたらね、なんか周りの人がパッとみんな一斉にグッと空を見上げたんだって。東京には空がないって。ね、そうかな？僕はね、もうこれだけあれば十分だよ。ね、こうやって公園に来てさ、はーっと星空を見ているってのはいいもんだよね。なんか星空ってのはやっぱり生きてさ、こうぐーっとずっと見てるとさ、空にふわーっと吸い込まれるような、そんな気持ちになるよね。空からダイソンで吸われてるような気持ちになるね。そうね。ねえ、やっぱり星空を見てると人間ってのは小さいもんだと思うよね。うん、小さなことってのは気にならなくなるね。 そうね。あ、どうしたの？ね、疲れた？そうね。ちょっと大丈夫？なんかさっきからそうねしか言わないね。そうね。いや、ちょっと本当に大丈夫？もしかして僕の顔に天ぷらでもついてる？そうね。いや、ついてない。うん、ついてない。天ぷらなんかついてない。やっと戻った。ね、よかった。天ぷらなんかついてない。うん、天ぷらついてない。ただ、ただ何？いや、いいの。なんだろう。私今日疲れてるのかな。忘れてちょうだい。何？気になるじゃないか。言ってくれよ。いや、いいの。いや、隠し事はしないっていう二人の約束だろ。でも、これを言うと、何かが壊れてしまいそうだから、大丈夫だよ。ね、君に何があったって、僕の気持ちは変わらないんだから。ね、大丈夫。ね、僕を信じて、話してごらん。本当に変わらない？うん、変わらないさ。何？じゃあ、言うよ。うん。あのね、うん。あなたの鼻をね、うん。登っている小さな虫？虫じゃないのよ。うん。あ、なんか鼻についてるのかい？登っているの。なんだい、変なこと言うね。え？一体何が僕の鼻を登ってるっての？登山家。は？登山家。登山家？登山家よ！え？ピッケルを持った小さな登山家があなたの鼻を登っているのよ！あー、行っちゃった！あー、でもすっきりしたー！あー、なんなのよ、それ！え？付き合って3年。今までそんなのなかった。でも朝あったらここに。はじめはね、ほくろかなと思ったの。でも違うのよ。動いているのよ。あれ？動いているから虫かな？でも違うのよ。よく見るとリュックを背負っているのよ。あれ、これなんだろう。私目凝らしてじーっと見た。ああ、これほくろでも虫でもないわ。ああ、これ登山家だわって思った瞬間の私の衝撃たるや、あなた。え、それからはもう私それが気になって気になってしょうがないのよ。水族館のラッコ全く記憶にない。うん、私だってラッコかわいいかわいい、ラッコのかわいさに心を蹂躙されたかったのよ。何？映画？映画。もう私前評判からもうずっと見たかったのよ。内容全く覚えてないのよ。にわかにオチだけ分かってんのよね。もう一回見に行こうったって、あれオチが重要な話でしょ。だからね、猿の惑星を二度見るようなそんな気持ちになると思うの、ね、有名な野球漫画のモデルになった喫茶店で驚いた。その頃にはもう微塵も驚けない体になっていたわ。喫茶店でコーヒーを頼むと、鼻の登山家もリュックから水筒を出して一休みにコーヒーを飲み出す始末。星空を見ていると、小さなことは気にならない。なるわよ、もう気になってしょうがないのよ。それ何なのそれ。あの、ちょっと落ち着いてもらいたいんだけどもね、君が何を言ってるのか全くわからないんだけれども、登山家よ、紀藤米のやつよ、今朝からあなたの鼻を少しずつ登っているよ。登山家？と変なこと言うね。天ぷらならまだしもさ、天ぷらだっておかしいのよ。いや、まあ天ぷらを食べてたから、でも食べてたらその天ぷらがついてたってそれはおかしくないけど、天ぷらを食べてないのよ。ね？ね、だから天ぷらもおかしいの。いや、ね、あなた本当にそれ気づいてないの？何が？登山家よ！ほら、今もあなたの鼻にガッガッと力強くピッケルを刺して登ってるじゃない。ね、それ痛くないの？何が？ピッケルよ！いや、別段痛くないけれどもね。もういや、鼻にピッケルを打ち込まれて痛みを感じないなんて、あなたがそんな無神経な男だと思わなかったわ。いや、僕だって君がそんなキテレスなこと言ったと思わなかったよ。そんな登山家がいるなんてさ。もう、やだろうか、私を助けてくれないかしら。白馬に乗った将軍がやぶさめをしながら迎えてくれないかしら。すごい暴れん坊だね、それは。え？いや、そんなね、そう、現実を見た方がいいよ。現実が今ファンタジーになってんのよ。そうか、鼻か。どこかな。右よ。いや、あなたから見てみ。うん、左。ちょっと上。そう。そこ。ああ、左。ああ、もう、クソ器用にピッケルを使いこなして縦横無尽に逃げてるわ。ああ、そこ。え、ちょっと下。ああ、取れた？取れてないわよ。何？何言ってもね、もうやだ。じゃあさ、 君がこれ撮ってくれない？いいの？いいよ、別に僕の登壇家じゃないし。本当？やだ、もう撮っていいなら言ってよ。だから動かないでね、今撮るからね。ああもう、ああってこうに、取れた？あー、え？どうしたの？シュワッ、え？鼻にシュワッと吸い込まれたわ。あーってことは今この僕の鼻の中に登壇家がいるってこと？あなたさっきからなんでそんな冷静なの？そうか、へー、もう嫌ね。どんな顔してた？何が？いや、僕はそう見てないからさ、その、登壇家はいたんだろ？どんな顔してた？どんな顔？どんな顔ってことはないわよ。それは困難に立ち向かうような顔よ。うん。歯を食いしばっていたわ。はあ、そうか。見たかったな。見なくていいわよ、そんなの。はあ、そうだ。何？昨日ね、BS で見たんだけどね。何？あなた今このタイミングで BS で見た話をするの？うん、ちょっと BS で見た話なんだけれどもね、どっかの部族の話なんだけどもね、16歳になると成人の儀式としてね、裸になって荒れ狂うバイソンの群れに身を投げ出すんだって。何人も命を落とすらしいよ。その無謀な部族がどうかしたの？いやだからね、その花の登山家、それもさ、もしかしたらどっかのこうなんかの通過儀礼なのかもしれないよ。ね、僕らの知らない世界のさ、僕らの知らない部族のさ、いやー世界って広いね。ね、世界にはさ、僕らの知らないことがたくさんあるよね。何が言いたいのかわからないけれど、話をまとめようとしてるとしたら土台無理よ。ね、一つ提案があるんだけど。何？引っこ抜く方法？いやいや、そうじゃなくてね、その逆で、このままそっとしておくってのはどう？いやよ、だってこのから私あなたに会うたんびに花の登壇家とも会わなきゃいけないじゃない。大丈夫だよ。君と会うときは常時鼻の中に吸い込んでおくから、そういう問題じゃないのよ。ペットだと思えば案外可愛いかもしれないよ。可愛いわけないでしょ。だってずっとそこに住ましてあなたいいの？いいって。住めば都。意味が違うのよ。もう、いや、もうや。もうね、私鼻に登山家を飼う男となんて一緒にいらんないわ。いや、一緒にいらんないったって、なんだよ。別に僕自身は何にも変わってないんだよ。昨日も今日も何にも変わってない。ただ鼻に登壇家がいるだけなんだよ。それが嫌なのよ。もうや、近寄らないで。登壇家が映るわ。映るわけないだろ、病気じゃないんだから。ロープで飛び移ってくるなよ。大、もう嫌。二人がわーわーわーわー言い争っている。一方、鼻の中では、小さな登壇家が、一休みにといって、横寝になってこう休んでいる。風のいたずらでございましょう。タンポポの綿毛がふわりふわりと飛んで男の鼻の中に入って、アクション！鼻から勢いよく飛び出た登山家は横寝のまんま池にぽちゃん。あ、あ、今さ、なんか出た？なんだろう、登山家。登山家？池に落ちたよね。うん。大丈夫かな。大丈夫じゃない。登山家だし。そうかな。あのさ、何？今ちょっと前までさ、すごいわわわわ言い争ってなかった？うん。なんだろうね。初めての喧嘩だね。なんでこう喧嘩になったんだっけ？登山家。登山家？なんだろうね。なんだろう。なんだかわからない。なんだかわからなくなって二人顔を見合わせてゲラゲラゲラゲラ笑い合いました、涙を流して笑い合いました。男が女にハンカチを渡す。女がすっと涙を拭う。女が男にティッシュを渡す。男がぐっと鼻をかむと中から小さなピッケルが出てきたというピッケルというお話でございます。
聞いていただきましたのは立川談吉さんでピッケルというお話でございました。まあ、これあのネタはね非常に不思議なネタで、ですけどねこれ映画でやってもダメだし、コントでやってもダメだし、何で表現するかって言ったらやっぱ落語なんですよね。映像でそのまま見せると急に興ざめしてしまうような絵作りですけど、やっぱ脳みその中で想像するだけでちょっと面白いというね、このまあこれどうなってんだろうなんていうところも含めて想像する落語の余白の面白さ、やっぱね落語は余白があるから面白いんですよね。その他のディテールっていうのは分かんないけど、言われた言葉で立ち上がる、想像が立ち上がる、部分というのがね、まあとにかく絵で面白いというところなんですけれども、あの柱時計だけ倒れてないね、うん1時間遅れてんだっていうあの男子師匠ね、特に晩年の男子師匠こういうので、あの過去の小話からもいっぱい集めて披露したり、まあご自身でもね作って見せたりっていうのをやっていらっしゃいましたけれども、やっぱり主級派の落語ファンからは何をやってるのかよくわからない、という感じで、やっぱり、こういうね男子師匠のエッセンスっていうのを評価するできる時代ではまだなかったのかもしれないです。ただ今逆にお笑い好きな人とかね、コント好きな人、そういった人たちから絶大な支持を得ているポイントでもあるんですね。まあしかし立川流でもねこの系統っていうのができる人が非常に限られていまして、まあ、しかし談吉さんはこれもしっかり継承している、むしろこういうところに、まあ、惚れて入っている部分もある、で去りながらその左談実証の軽妙洒脱な感じ軽さ、そして談春師匠のこう聞いてて本当に心地よくなるような、折り目正しい誠実でまっすぐな芸、こういったものも続々吸収して、今まさに、本当に他では見られない落語家さんになっていると思います。ぜひ古典落語も聞いていただきたいと思います。談吉さん、まあ、7月今月の講座はねすでに土曜日で終わっているんですけれども、まあ、もちろん全公演視聴チケット買ってくださった方はまだ見られます。8月の6日に独演会があります。これはあの緊急事態宣言下でも客席制限をして感染対策もしているのでできる落語会なんですね。談吉百席という、もうこの談吉さんのライフワークのような会です。全ての談吉さんの活動はこの独演会にお客さんを入れるためにあると言っても過言ではないと思いますので、ぜひ一度足を運んでいただければと思います。第43回独演会談吉百席、8月の6日金曜日、8月の6日金曜日の、7時会場、7時半開演、場所は豊島区民センター、いい場所ですよ。出演者は談吉さんで料金2000円ということなので、まあダンスさんに引き続きこの談吉さんもね、あのもうこの人たまんないって思う人、まあ渋谷落語のねスタッフでももうやっぱ談吉さん別格でしょって言ってる人もいますし、あのネタ卸し会喋っちゃいなよですでもですね、やっぱこのこういった感じのネタっていうのはもう談吉さんにしか作れないものですし、談吉さんしかやってないのでもうちょっとレジェンド扱いですね、もう殿堂入りっていうことになってます。それだけすごい二つ目さんがまだ身近で見られるというのもこの渋谷落語の魅力でございますので、まあぜひね、あの自分がまだ見落としてる人もいるかもしれない、まだ知らない人が出てるかもしれない、そういった人の魅力に気づくためにもこの渋谷落語足を運んでいただくか配信でご覧いただければと思います。7月は6日間10公演ございます。7月は6日間10公演で14日の水曜日まで、新内昇進したばかりのね泉師匠なんかもご出演でございます。またこのポッドキャストでもおなじみの、立川小白師匠と入船亭千里師匠の2人落語、こちらはですねちょっと特別に残しまして、13日の火曜日5時45分から6時45分までの1時間、まあ、ぜひ配信でも買っていただければ夜ご覧になることもできますしね、アーカイブは24時間ありますので、ぜひこちらの回もちょっと見てみていただければなというところでございます。といったところで今回は立川談吉さんのご紹介でございました。8月も渋谷落語普通にもうやりますんで、これは緊急事態宣言下でも、本当にユーロライブっていうのは、他の を劇場に比べてもはるかに換気のシステムが行き届いてます。なぜならば昔映画館だったからなんですね。映画館はいつ火事が起こっても換気ができるように非常に換気に優れた建物でございます。また客席数も半分で制限しておりますし、基本的にはこの時期満員になることはありません。ゆったりと座れますので、東京在住の方はぜひ足を運んでいただければなと思います。そして、日本全国世界中で聞いてくださっている方々、パソコンでもね見られます。Vimeo というアプリを使って配信しておりますので、もしスマートフォンに Vimeo を入れていただければ、テレビとつなぐことでテレビ画面でも落語会見ることができます。これは本当贅沢ですよ。週末なんかのね、夜お酒ちびちび飲みながら見るなんていうのも楽しいかもしれません。また少しだけ余裕がある方はですね、全公演視聴チケットというちょっと価格をお休みに設定しておりますので、買っていただけると、クラウドファンディングみたいな感じでこの渋谷落語も助かります。ぜひ応援よろしくお願いします。8月は13日の金曜日から18日の水曜日まで6日間です。13、14、15、16、17、18、これら、ぜひ足を運んでいただければと思います。皆さんのご来場、ご視聴、心よりお待ち申し上げております。本日は以上でございます。